出エジプト記の34章を開いてください。出エジプト記の34章です。私たちの学び、ちょっとね、間が空きましたけれども、思い出していただけたらなと思いますが、彼らが、このモーセを待っているうちに、このいつまでも来ないと、どうなったかわからないからと言って金の格子を作り、そしてそこで、乱れていたというところからですね、この始まっていますね。そしてこのモーセが40日の間にこの神が直接おかけになったこの石の板を持って降りてきたんですけども、見事にその神の戒めを破っているということを目で見える形で表すために、その板を割ってですね、ぶち壊したわけですね。そしてこの金の格子を粉々に砕いて、でそれを水に含ませて、そのすごく苦い形ですね、金の金粉みたいな感じのその粉々になったのを飲ませてですね、そしてそれでも悔い改めずに乱れていた者たちに対しては、このモーセがですね、主の側に立って兄弟とかその家族を殺すことができるものといったら、そのレビ人が立ってですね、で殺してたと。でモーセはすごい祈りをしました。これもし願いますならば、私の名をあなたの書物から取り去ってくださいって、つまり地獄に行かせてくださいと。何かって言ったら、彼らが救われるのであればね、もう私を代わりに、この地獄に行くようにね、この取引ができるのであればそうしてくださいと、このように言ったわけです。で神様の祈りは聞かれませんでした。で私は一緒に行かないとこう言ったんですね。その約束の地には彼らは行くけれども、私の使いを先に使わすからですね。だから行かないって言ったんです。でここはすごく今日のね、内容に深く入ってくるんですけども、主が共におられるということは、その清い神が共におられるんだということですね。だから彼らが罪を犯しているのであれば、もう今回みたいな事件がね、この人が死んでしまうというような事件も起こり得るわけなんですね。でこういう中において、私は行けないということを言ったときに、モーセはもう神が共におられない旅などもう考えられないと。神が共におられるということがですね、全てだということを思って彼は取りなしたわけなんです。そしてその祈りを聞いてくださいました神様。けれども今度はモーセは、この自分自身の祈りをします。自分がずっと願ってたことを祈るんですが、あなたの栄光を私に見せてくださいって祈ったんです。そしたらですね、神様はそればかりは全て祈りを願いを聞くことはできないと。なんでかって言ったら、私を見てなお生きることができる人はいないからだとこう言ったんですね。神をそのまま見たらみんな死んでしまうわけなんです。なので私はあなたを岩の裂け目に入れといて、私が通り過ぎるのをまでそこに入れて、で通り過ぎた後にあなた、そのあなたが私の後ろ姿を見えるようにするからってこうおっしゃったんですよ。ということで34章に入ります。で34章ではこの罪からの回復ですね、彼らがまた神との契約をやり直すということが書かれていて、そして神ご自身がご自分の栄光をモーセの前で表すんですけど、その、栄光というのがものすごい驚くべきことだった。それは憐れみとか情け深さとか、神様の良きものがね、もう、こう満ちているその栄光だったんですね。でこの内容を見ていきます。だから私たちが、この罪を犯し世の中でですね、そして本当に落ちぶれてしまってるっていうか、もう落ち込んでしまってるっていうか、そういうところから、この神の憐れみによって立ち直り、豊かに罪を許していただき、また神様と共に歩むことができるようにしてくださるというですね、その、主題になっています。では34章の、1節から4節までをお読みしますね。主はモーセに言われた。前のものと同じような2枚の石の板を切り取れ、 私はその石の板の上にあなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉を書き記す。朝までに準備をし、朝シナイ山に登ってその山の頂で私の前に立て。誰もあなたと一緒に登ってはならない。また誰も山のどこにも人影があってはならない。また羊でも牛でもその山のふもとで草を食べていてはならない。そこでモーセは前のものと同じような2枚の石の板を切り取り、翌朝早く主が命じられた通りにシナイ山に登った。彼は手に2枚の石の板を持っていたということで、神が、再びですね石の板を用意するようにと言ってくださいましたですね。その石の板にですね、神様この前このご自分の指で書いたって書いてますけれども、でそれを用意して、神様が語られることを彼が書き留めることができるように、具体的には実際には10回10の戒めを書いたって書いてます。石ですからね、この大して書けませんから、おそらく違うところに書いて、そしてその主なものだけこう書いたんじゃないかなと思われますけど、10回をね、いずれにしてもその神の言葉は変わらず残るということをですね、よく表しています。私たちの不真実によって神の真実が不真実になるわけではないんですね。神の言葉はそのまま立つ。神はそのままおられるお方で、真実な方であるということができます。そして神は注意深くですね、一緒に登ってはいけないよ、モーセ以外のものは。ってこう言われて、で今度は人影はあってもいけないとですね。そして家畜でさえもそこで草を食べてはならないと神は言われます。で1回目のね、最初の時は境を作りなさいっていうことは言ったんですけども、興味を持って好奇心でやっぱ近づいてきた人が結構いたんですよね。でここでやっぱり、そのことでやっぱりこの神様の清さというものに意識がまだはっきりと言っていなかったので、それがですね、結局は罪を犯した原因になっていたわけなんですよ。なのでクリスチャンの成長というのは何かというと、神が清い方であるということですね。清い方であるということを知っているかどうか、それがとっても大事になるわけですね。そして次に、5節からですけれども、主は雲の中にあって降りてこられ、今ですね、このシナイ山の上ですよ。で神と共にそこに立っ、彼と共にそこに立って主の名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎるときこう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代四代に報いるものである。驚くべき神様の栄光の現れがありました。ご自分の名を宣言すると、ここに神の栄光があったんですが、名前というのは、聖書の中で特別な意味を、持っていきますね。例えばモーセ、ここに出ていますけど、モーセというのは引き出すという意味ですね。この水から引き出されたという意味で引き出すということですけど、モーセの生涯そのものがですね、人が苦しみの中にいるときに引き出す、救い出す、救出するとかね、そういう彼の人生の特徴、彼のやることのね、特徴というものがまずこの名前の中にね現れていたわけですけれども、神の名というのは本当になおさらのことですね、神の本質を表しているわけなんですね。旧約聖書と言いますと、何か恐ろしく厳しい神というイメージがつきまといます。けれどもここに書いてある通り、 憐れみに満ちた方なんですね。で、33章の19節で、前回のところですね、私自身、私のあらゆる良きものをあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言するって言われたんですけれども、あらゆる良きもので満たされてるっていうですね、神様の良きものが、ここに、皆の中にね、現れてたんですね。この名前って言っても超長い名前ですね、これね。で、この神のお名前がですね、今後の聖書のストーリーの中に数多く出てきます。例えば、ヒゼキヤというユダの王様が、北イスラエルの方に行きました。もう北イスラエルはなくなってたんです、その時ね。アッシリアに捕らえ移されて、いたんですけれども、この残されている、そこにわずかに残っている民に対してですね、こう言ったんですね。第二歴代の30章の9節ですが、もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは彼らを捕虜にした人々の憐れみを受け、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神主は恵み深く憐れみ深い方であり、あなた方が主に立ち返るなら、あなた方の御顔を背けられることはありませんとね。こうやって神は憐れみ深い方で恵み深い方だから、あなたたちが主に立ち返るならば、その捕らえ移されていった者たちは無事に戻ってくることができるでしょうと、このように言ったんです。あと預言者ヨナですね、ヨナ書に出てくるヨナですけれども、同じ国アッシリアですが、ニネベに対して預言をしました。もう40日するとニネベは滅びるっていうふうに予言したんですが、なんとそこにいる人たちは皆が何とかして悪から立ち返ろうと断食をしたりですね、して悔い改めて祈っていったんです。そしたら神は思い直したって書いてあるね。で、ヨナは怒ってしまいました。で、これがこう面白いんですよ、ヨナはね。4章の2節で、ああ主よ、私がまだ国にいた時、このことを申し上げたでありませんか。それで私は初めタルシシへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直される方であることを知っていたからです、というふうに、この彼は確信犯だったんです。そしてしかもヨナというのは神が情け深い方で恵み深い方で、怒るに遅くて災いを思い直されるということを知っていたから、ニネベの人たちが救われたらたまったものじゃないと、彼らはもう悪の権化っていうか、テロリストですよ、今で言うと。イスラム国みたいな恐ろしいテロリストですよ。で、彼らが許されるなんていうことはあってはならないとね、愛国心に燃えてですね、このユダの民を本当にもうすごい残酷な形で虐げていったのですね。なので、許されてほしくないということで、タルシシュって違うところにね、行く船に乗ったわけなんですよ。で、そこでも神の名が、このような形で、出されている。でですね、もう詩編にはですね、いろんな歌がありますけれども、例えば86編の4節と5節に、このしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ求めています。主よ、誠にあなたは慈しみ深く、許しに富み、あなたを呼び求める者すべてに恵み豊かであられますと。やはりここでも、恵み豊か、許しに富む、憐れみ深い、そしてイエス様がヨハネの1章の17節で、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるという神の皆がですね、このイエス様にあって実現しているという、もう本当にこのモーセに現れた神様の栄光の姿はですね、もう至るところに究極的にイエス様にあって実現する形でね、現れているわけなんですよ。どうでしょうか、この旧約聖書を読んだ時に怖いな、この神様、新約の神様イエスも優しそう、いや、それはね、もうね、トンチンカンなんですね、このイエス様に会って成就したって書いてますから。で、私を見た者は父を見たのですとイエス様が言われました。で、旧約もこのご性質に基づいて動いてらっしゃる神は、主は主はっていうところから始まってます。見てください、主はですね。で、これが YHVH という神事 この4つのヘブライ語のアルファベットで、この子音がですね、並べられているので、本来は発音をすることが、まあ、できないものなんですけども、モーセに初めに現れた時には、私はあるというものであるというふうに神が言われたわけなんです。何か人によって定義できるような方ではないですね。私はあるというものであると。そしてこの私はあるという神の名前がですね、今後そのモーセの後ですね、いろんな形で現れます。で、どういう形で現れるかというと、人が何かを必要とするときにその必要になってくれるっていうね、形で現れるんですよ。例えばアマレク人と戦ったときに、この戦って勝たなきゃいけないと、そしたら主はヤウェニシで、これあるいはアドナイニシって、ニシっていうのは旗って意味ですね。主は我が旗と言って旗になってくださった、勝利になって戦った、戦いになってくださったって言ったらいいかな。そして例えばギデオンという人が現れました。でギデオンという人はですね、これからミディアン人と戦わなきゃいけないというけど、すごく怖がってたんです。そしたら御使いが現れて、主の使いが現れて、そして主はシャロームって言った、主は平安を与えるものだと。そして最後の最後にもたくさん他にもあるんですけれども、飛ばしますと、罪からの救いが必要だと。罪の救い、主は救いになってくださったっていうのが、ヤホシュア、ギリシャ語にするとイエスなんです、ね。主が救いという意味ですね、イエスは。ですね、という形で、主は私たちの必要となり、慰めとなってくださり、私たちが悲しい時には悲しみの慰めとなってくださり、で、罪を犯している時には正してくださる方として義となってくださりですね。こういう形で、この、なんか遠くから離れてですね、なんかこうバーッと見て、なんかヘマしたらお前ダメだべーんとかってやるという形ではなくて、そしてなんかあの遠くから見てですね、この苦しんでる時に、はい、お前訓練だからねとかなんだかっていうのでもなくですね、いつも見ておられる、そばにおられる、寄り添う方であるということが分かります。そして憐れみ深い方だっていう、この憐れみの、いいですか、こう戻りますよ、本文に。憐れみ深くって書いてますよね。で、これはヘブル語のもともとの意味は、お母さんの胎、子宮を表してます。すごいですね。お母さんの胎を表してます。この中でお母さんの胎から生まれなかった人、手を挙げてください。じゃあこの中でお母さんの胎から生まれた人、手を挙げてください。はい、全員そうですね。で、その中のことを覚えてる人手を挙げたら分かんないですよね。分かんないですけども、もうイメージとしては、もう本当にお母さんがこの胎児のことを、だから何ちゅうのかな、もう一体となっているほどのね、この共感と同情とですね、守ってあげるっていう感じですよね。で、これを、この神は、持っておられるわけですね。だから主は、民が立ち返りさえすれば、その怒りの手をすぐに引いてくださるということです。私たちが受けるべき当然の処罰を受けなくてもいいようにしてくださるんです。ですね。ダビデがね、詩篇の中では憐れんでくださいってよく祈ってます。そして病の時とか敵に囲まれている時も、必ずしもそれ自体が罪によるものとはね、限らないんですけどね。けれども、その現実、罪の世界の中の現実を見た時に、どうか憐れんでくださいって。で、このように祈る箇所がたくさんあります。次に、情け深い、神と書いてあります。情け深い。この元々の意味、ヘブル語の元々の意味は、身の低い人にかがむっていうことです。ね、ちっちゃな子がいてね。そして、その身の低い人にかがむと。単に同情するだけではなく、助けの手を直接差し伸べるということです。まあ、英語だとね、ここね、grace、恵みと訳されてます。だから先ほどは、憐れみというと、もっとこう、 深く同情するとかそういう意味合いになりますけど、ここは具体的に助けると。だから恵み、だからただ救いをもたらすっていうか、地獄からこう地獄、神の罰を受けなくてもいいということだけではなくて、実際にその祝福までね、具体的に与えてくださると。恵みですね。だから神の国に入れるように、そして神の国を相続することができるように、義人しか相続できないのに、義人と同じような報いを、罪人である、罪を犯したこの者がですね、受け取ることができるようにね、してくださった。それはキリストの義のゆえですね。で、怒るに遅い方です。で、これ英語だと long suffering って書いてます。 long っていうのは長いこと、 suffering っていうのは苦しむって意味ですけれども、長いこと耐え忍ぶっていうことです。忍耐深く待っているっていうことです。キリストがのところに誰かが来ることができるように耐え忍んでいる。また自分の罪がこれほどたくさんあるのに、神は諦めないで私が悔い改めるのを待ってくださると。で、これが時々人間はね、本当罪深いから、こういう神の忍耐深さを、何か神はこれを自分がやってることはいいと言ってるんだみたいなね、是認してるというふうに捉える、またはあるいは神は私を罰することはできない無力なんだとかっていうふうに捉える。けれどもそうではない。怒るに遅い。これ忍耐深い方なんだということです。で、次に恵みと誠に富んでいるということで、これが神の一方的な真実と行為ですね。ということで、先ほど引用した恵みと誠はイエス・キリストによって実現したというところに重なっていくわけですね。で、次のね、箇所。次の宣言、恵みを千代まで保つと、トガと背きと罪を許すっていうのは千代ですよ。で、一世代が40年と考えたら4000年ですよ。けれどもここで言ってるのは、4000年でじゃあこれで終わりました、時効ですとか、そういう話ではなくて、それはもう途方もない世々にわたってというような意味合いですね。だ、つまりは永遠の許しをしてくださるということなんですね。なんかね、こういう例えがされて、これちゃうんじゃないのって思ったのがあったんですね。神はね、すべての私たちがしたことを知っておられるから、天国に行ったら映像でね、最初から生まれてから、時までね、この自分のやった、この赤裸々な姿をね、この映像で見せるってね、そんなんだったら天国行きたくないなとかって思うわけですよね。罪を拭い去ってくださったって書いてあるのにね、拭い去るってあれですよ、証拠隠滅ですよ、簡単に言うと、消去ですよ、ピューって言って。悪い意味で使うけどね、証拠隠滅って。けれども神は恵みによって私たちの不利になる、この訴えるようなものをですね、全部消去してくださるわけですね。仙台にまで保ってくださる。で、イザヤ書ね、雪のように、羊毛のように白くしてくると。次に、罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにこの子に、三代に四代に。でね、これね、人間って不思議なもので、ここ読むとね、ここばっかり集中するんだよね。だから親の罪、おじいさんの罪、ね、あとはひいおじいさんの罪が自動的に自分も連帯責任になるのかと言って激しく議論するんですけど、文脈見ろよと。11月2日にまた IBS、この機能的聖書の学びをしますけれども、その時にね、文脈、これ解釈のね、大前提ですね。今読んだところですよ、その手前、仙台と三代四代を比べてんです。わかります？というのは、神が懲らしめは与えるけれども、一時的に。ね。で、ここで、エゼキエル書に書いてますけど、親の罪が子に直接来るのではなくて、その子が悔い改めたら、その、罪っていうのは咎は問われないと。で、今度はね、親が正しいからといって、子が罪を犯していたら、その子はその子の罪のゆえに滅びるんだということがエゼキエル書に書いてありますね。で、だからこういう連帯責任の話をしているのではなくて、こう、親が罪を犯していると、どうしても子にも影響を与えてしまうと。影響っていうのは、その何ていうの、罪の結果っていうんですか、ですね。で、そしてあとは、子も同じように罪を犯してしまっていくと、ですね。でも本人の罪なんですよ。本人は、する必要ないのに。 例えばあのヒゼ、なんだっけか、ですね、ヒゼキヤの後がマナセでしょ、でマナセの後がアモスだっけか、アモンかな、その後ヨシアですよね、ヨシ、違うか、とにかくあの極悪王の後でもマナセのようなヨシアのような息子は出てくるんですよ。でアハズ、そうです、極悪のアハズの後の息子がヒゼキヤなんですよ。だから子であ親が罪を犯していてもね、子はね主に従っていくことは可能なわけですね。けれども往々にしてなんか続いていってしまうと、だから北イスラエルのヤロブアムの罪っていうのもそうだし、ずっと悪が続いていったし、でそういう意味を言ってる。だから神の懲らしめは一時期あるけれども、けれども恵みが先代にまで及ぶよということなんですね。どうしても否定的な方にね、こう目がいっちゃうんだよね。人間ってそれだけ罪深いなと思うんですけども、神が名を宣言したんですよ。憐れみ深く、情けみ、え、待って、憐れみに富、なんだっけ、憐れみ深く情け深い神、怒りの二を遅く恵みと誠に富むということですね。でモーセは急いで八節に行きますよ。地にひざまずきひれ伏した。彼は言った、ああ主よ、もし私が御心にかなっているのでしたら、どうか主が私のただ中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじを固くする民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自分の所有としてくださいますようにと。いやもう本当にね、モーセはね、かなり強くね、こう要求するかのように33章では、話していたんですけども、今この神の憐れみ深さを見てですね、ひれ伏しました。もう本当に自分たちはこれを受けるに値しないということが分かったので、このどうか許してくださいというですね、この祈りに変わっていきましたね。本当に圧倒されています、へりくだらされていますね。だから神様の良さ、恵み深さというものに圧倒されるとですね、私たちの心にへりくだりが生まれて悔い改めに導かれるわけですね。そして主は本格的に今ね、あ、ごめんなさい、さっきの9節のところで、私たちをご自分の所有としてくださいって書いてました。ご自分のものとしてくださいと。で神はこれに答えてくださった、この祈りに。次にご自分の契約を再度結んでくださるんですが、あなたは、あなた方は私のものだよということをね、まあ、いろんな形で、この教えていかれます。主は言われた、今ここで私は契約を結ぼう。私はあなたの民が皆いるところで、地のどこにおいても、またどの国においても、かつてなされたことのない屈しいことを行う。あなたがそのただ中にいるこの民は皆主の技を見る。私があなたと共に行うことは恐るべきことであるということで、契約を結ぶ、そして主が共におられる、それだけではなくて、約束の地に入った時に主が共におられることによって、彼らが屈しい技を見、周りの国々も屈しい技を見ることになりって、驚くべき奇跡の技っていうか、恐ろしいって言ってもいいですよね、裁かれる者たちにとっては。そういう屈しい技を見ていくことになるよと。だからこそこの金の格子にあったような、ああいう偶像礼拝を自分たちの中に持ち込んだら殺されてっちゃうんですよですね。そのなんていうのかな、簡単に言うとね、こう頑丈なマンションに住んでるとするじゃないですか。でこの前のね、台風19号の時にですね、この種の中にいればですね大丈夫なのに、まあ、この言ってることを違反して、まあ、外に出てね、なんか行きがってもですね、その他のなんかものと一緒にこう飛ばされてっちゃうわけですよね。あるいは水が来て沈んで死んでしまう。同じようにその主がおられる、その主が周りの民を裁かれるっていう時に、自分も同じことをしていたら自ら自分に巻き込んでいっちゃうんですよね、神様の。でこういう危険があるわけです。なので神様は次にですね、この先住の民、カナン人をはじめとするですね、者たちを追い払うにあたって、彼らと契約を結ぶなって話をします。ですか？ 私が今日あなたに命じることを守れ。見よ、私はアモリ人、カナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人をあなたの前から追い払う。あなたはあなたが入っていくその地の住民と契約を結ばないように注意せよ。それがあなたのただ中で罠とならないようにするためだ。いや、あなた方は彼らの祭壇を打ち壊し、彼らの石の柱を打ち砕き、アシラ像を切り倒さなければならない。あなたは他の神を拝んではならない。主はその名が妬みであり、妬みの神であるからということですね。で、今主と契約を結ぶのだから、現地の者たちとは契約を結んではならないということです。で、これは、今の言い方に直すと、この、交わってはならないって言い方かな。交わってのは付き合ってはいけないって意味じゃないですよ。いいですか。価値観を共有するとか、習慣とかしきたりとか、彼らのしていることには同調するなとですね。一緒に行っていくなというふうに言い換えることはできるでしょう。で、その時はそんなに悪いもののように見えないけれども、後に罠になるっていうんですよね。こういうことよくあるじゃないですか。その時はなんか良さそげに見えるんですよね。で、それで関わっていくと、実はそうではないと。まあ、例えば、卑近な例だったら、例えば若い子だったらね、あんま今ここに若い人いないけれども、若い女の子だったら、まあ、男の子でもね、クリスチャンじゃないね、すごくよくしてくれる、まあ、彼氏ができたとしますよ。けれども、牧師や周りのね、先輩のクリスチャンは、やめとけと。お前違うよと、男がどういうのか知ってるのかというふうに言ってもですね、いや、この恋は彼はすごく優しい人だから、で結局蓋を開くと求めてたのは体だけということですね。で、どんどん信仰から離れていくっていうのは、今ね、これね、例えで仮に話してますけれどね、よくある話なんですですね。で、こういうこのしきたりや何ていうか価値観とかそういうものですね、最初はそうでないもののように見えたとしても、後には罠になることが非常に多くある。で、むしろそういう偶像になるようなものは生活の中から取り除かなければいけない。で、第2コリントの6章の14節に、まあ、有名な言葉ですね、不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょうと。で、妬む神だと言ってます。で、これね、否定的に捉えないでください。いいですか？妬むっていうのはなんか自己中心的だなとかって思ったら、これは大きな間違いですよ。妬む、じゃあね、これに、神と民との契約をね、夫と妻の結婚によく聖書の中に例えられてます。夫と妻の契約のように考えてください。ですね。で、奥さんが他の男の人を見つけたときに、その男について妬んだり、もう奥さんについて怒りが燃え上がったりする。その時の怒りが燃え上がったりとか、その相手の男に対して怒りを抱くとかっていうのは、その妬みっていうのが悪いものでしょうか？違いますよね。当たり前の自然の感情です。一対一の契約を結んだんだから。そこにある愛でしょ。そこにある命なんですよ。なので、キリスト教は一神教で排他的だなとかってね、いろんな神様を受け入れないで、あ、そう、じゃあ自分の奥さんあるいは旦那さんね、平気で他の人と付き合ってていいんですかという返答になるんですね。それがここで言っている妬む方だということですね。で、15節です。あなたはその地の住民と契約を結ばないようにせよ。彼らは自分たちの神々と淫行をし、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招く、インバイトするというね、このインビテーション、招待するということですね。あなたはその生贄を食べるようになる。彼らの娘たちをあなたの息子たちの妻とするなら、その娘たちは自分たちの神々と淫行を行い、あなたの息子たちに自分たちの神々と淫行を行わせるようになる。あなたは自分のために、異物の芋の神々を作ってはならないということで、契約を結んではいけないというのはなぜかって言ったら、結局そこの彼らの拝んでる神々を拝み、また淫行にも関わると言ってるんですね。これ霊的にも淫行なんですけど、淫行ってつまり神以外のものを拝むこと自体が淫行なんですが、その当時の習わしというのは実に 宗教とその忌まわしい 性的な盗作っていうのかな、そうですね、でそういうものとですね、密接に関わっていました。阿修羅像というのが出てきましたけど、先ほど13節にこれは、まあ北条のカナン人の北条の女神で、まあ、簡単に言うとみだらなことをする偶像礼拝ですよ。でこういうものに結びついていってしまう。だから教会に対してこの異教の社会の中に生きていた、まあ、コロサイであるとかですね、あとはエペソとかガラテアもそうだし、結構その教会っていうのはですね、この異教っていうかこの異邦人が多くいるところにですね、教会が建てられていきます。なので、彼らは当たり前にそういうことを行っていたから、やっぱりパウロはね、その信者たちに警告を与え励ましました。例えばコロサイだったら3章の5節に、ですから地にある体の部分、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝ですということになっています。でこのようにして、この異教の神々は偶像礼拝をから離れなさいと言っていると同時に、神様は今度は私に対する祭りをね、行いなさいって言うんですよ。でこれとっても大事ですね。あのこの自分が罪から離れなければいけないと言っている最も良い方法はですね、主の礼拝に熱心になるということです。ですね、神様を礼拝するということに熱心になれば、そのおのずともう忙しくて、そのことでイエス様のことで忙しくてですね、あのんなね、あの世の中のことをやってる暇がないですよ、ね、でイエス様が魅力的になればなるほど、教会が楽しくなればなるほど、世の中の楽しみっていうのがね、あの うさんくさくなりますよ、ねえ、でそういうことなんですね。では18節見てください。あなたは種なしパンの祭りを守らなければならない。アビブの月の定められた時に7日間、私が命じた種なしパンを食べる。あなたはアビブの月に、エジプトを出たからであるということで、この種なしパンっていうのは大麦の方ですね。それによってパンを作って、イースト菌が入っていないという祭りですね。でこれ私たちすでに見ました。杉越の祭りがあり、そこから8日間、だから杉越の祭りも入れてですから、この全部で7日間ですね、あの7日間、その次の日からが、この種なしパンの祝いでありました。でこのアビブって出てますけども、まあ、他の箇所のニサンっていうのはね、これバビロンの暦なんですけど、アビブっていうのはこの本当にそのままヘブル語なんですね、これ大麦の穂っていうような意味ですね。なので大麦が出てきた時に、これをお祝いすると。いつだか分かりますか、季節的には。悩まないでください。もう毎回ね、いろんな人に言う。春ですよね。春の何月ぐらい？
3、4月
です。ありがとうございます。クリスチャンにいつも聞くんです。イースターいつですかって言ったらね、すぐに答えられます。水越の祭りいつですかって言ってね、答えられないのね。これね、ナンセンスなんですよ。杉越の祭りの時にイエス様十字かかってるんですから。それ3日目に蘇ってるんですから。一緒になってないっていうところに、この何ていうのかな、あの聖書が一つになってないっていうことをよく表してます、だから僕があの説教でね、日曜日のね、今福音書やってますけども、やたらに旧約の話をしますよね。それ根拠があるんですね。でその中に生きてた人たちなんですよ、でこれつながってるんです。神様は旧約の神様と新約の神様2人いるんじゃないんですよ。でも教理的には唯一だって分かってて、もうユダヤ人でさえがユダヤ人の神様がいて、異邦人の神様は別にいるっていうふうに考えちゃってますからね、実際上は。だけどそうじゃないってパウロが言ってるんですよ。異邦人にとっても神じゃないかって言ってね。だから異邦人も救われる方法を神は提供してるはずで、それは信仰による救いだということは言ってるわけですよね。でここでも同じで、この春3月の終わりから4月にかけてなんだよと、イエス様が死なれ蘇られ、で種なしであるという理由があって、でそれが、罪がないということなんですね。まあ後で説明します、もっと詳しくね。でも話しとこうか、 まず杉越というのが、このエジプトから出てきたことをお祝いするわけです。そして、種がないというパンのお祝いっていうのは罪がないという、これキリストがあの杉越の子羊がほふられたことによって血が流されて、そして肉を食べていくっていうのか、肉が裂かれてですね、でそれが最後の晩餐の時に食べていて記念していたんだけど、イエスも意味を変えて、その流された血っていうのは私が流す血で、そして裂かれた、あ、これ食べた子羊と肉っていうのは私の裂かれる、裂かれた体であると。これを裂かれる体だから、これを取って食べなさいとね。で、このように、まあ、その意味を新たにつけたわけですね。この杉越の食事、杉越の祭りです。で、次に19節。最初に胎を開く者はすべて私のものである。あなたの家畜のオスのウイゴは皆、牛も羊もそうである。ただし、ロバのウイゴは羊であがらなければならない。で、これね、ロバっていうのは汚れた動物ってされるんですよ。レビ記に出てきますけれども。だから、それ自体は生贄にできないと。もし上がらないなら、その首を折る。また、あなたの息子のうち長子は皆、上がらなければならない。誰も何も持たずに私の前に出てはならないと。いうことで、この、ウイゴとか長子って訳されて、以前はね、子供、人間の息子の、息子も、ウイゴって訳されてたんですよ。でも、この文脈に沿ってね。ここでは動物、家畜については、最初に生まれた男の子は、ウイゴと呼ばれて、そして最初に生まれる人間の子供は、息子は、長男は長子と呼ばれてるんですけど、いずれにしても神のものなんだっていう。で、どこから来てるかって言ったら、あれですよ。ウイゴを全部殺したじゃないですか、神様。イスラエルの民以外のですね、このウイゴを殺して、ウイゴを持ってですね、神様は彼らをご自分の民にしたわけです。だから、ウイゴは私のものであって、ですね。そして、で、このウイゴがね、私のものっていうときには、このイスラエルの人たちはどう受け止めるかって、この、なんですかね、家父長制とね、のことを考えればいいんですけど、長男が、神のものになっていると。だからもっと分かりやすく言うと、この前即位の例があったけれども、即位の例のね、儀式でね、今の天皇陛下が、もうヤーウェなる神のものだと言ったら、日本全体が神のものなんですよ。分かります？これ家と考えたら。ですね。この、国民統合の象徴であって、そしてこの日本っていうのを家として、天皇が頭になって、もうお父さんみたいな存在として考えたらですね、彼が神のものなんだと、もう、ね、言ったら日本は神のものなんですよ、というふうにこのなってるわけですね。だから神が、このキリストを、独り子であるキリストをお捧げになって、そして蘇られたことによって私たちの長子になってくださったっていうのが書いてありますね、ですね。で、この神の家族はイエス様を長子としてこの神の家族になっているというですね、ことなんですよ。この頃天皇家のね、例えをたくさん使ってますけど、とっても分かりやすいですね。これ日本人に話すときにね、分かりやすいですね。この前は何だっけか、みんな国民が用意してるのにね、イエス様は自分でロバの子を用意しなきゃいけなかったっていうね、説明しましたけれどもね、これからイエス様が、王なるキリストであるイエス様がこれからもう虐げられてって癒しめられていくっていうね、今回の即位の例とはもう正反対のところ。でも私たちキリストさんは不思議なことに、本当不思議ですよね。この方をキリストとして王として崇めて、この方を十字架につけられてキリストを誇りとしてるんですから、クレイジーなね、集団ですよ。けれども、神はね、ここに知恵があると教えてくださって、私たちはこの方を本当に現に王としてね、崇めて礼拝してるわけですよね。そして、21節ですが、あなたは6日間は働き、7日目には休まなければならない。工作の時にも、借り入れの時にも休まなければならないと。神は安息を設けられましたが、いつもその通りだと、特に祭りの時はね、注意して休まなければいけないということが、この祭りのことにね、出てきます。で、レビ記の23章に詳しく載ってますけれども、安息だっていうのはね、本当はっきり書いてあるんですね。ヨベルの年もそうだし、で、なんでかというとね、特に工作の時、借り入れの時言ってるでしょ。借り入れ時なんですよ、これ。そうでしょ。収穫祭だから、基本的に。アビブの月から。春は、この、か、あのけ、その、 初穂の祭りだから、この安息、水越の祭りは大麦でしょ。で、五旬節、次に出てきますけれども、五旬節は小麦なんですよ。ね。小麦の収穫。で、今度は秋の祭りはラッパ沖縄の祭りがあって、そして、食材日があって、その後で狩り用の祭りがあるんですけれども、その時も収穫祭ですよ。基本。収穫祭の時に祭りするんですよ。うん、だから、焦ってのね、あ、お仕事しなきゃいけないのに、なんか今稼ぎ時なのに、なんかもっともっとね、これ刈り取ってね、蔵に入れなきゃいけないのに、なんかもうそんなことやってる暇ないですよって言って安息日をおろそかにする可能性が大です。なので、神は、あえて真逆のことを言われて、この時を収穫祭としなきゃいけないと。で、ここからね、礼拝っていうのはよくわかります。イエス様という、ものすごい高価な犠牲を、払ってくださった神様を礼拝するというのはね、真剣勝負ですよ。何かって言ったら、めっちゃめちゃ大事な仕事があってもですね、礼拝は怠らないということです。だからといって、なんか具体的にね、例えば海外出張になったとかって、出張になったとかっていう時に、どうしても休まなければいけない、そういう話をしてるんです。その時にもね、出ろっていう話をしてるんじゃないけれどもですね、やっぱり祈る必要があります。祈る必要がある。そして本当に大事なものをですね、大事にしていくと。今のイスラエル大使館行ってみてくださいよ。日本にある、ずるいですよあそこ。だってさ、日本の祝日もあるし、イスラエルの祝日もあって、祭りの時にごとにも休むんだから、休みだらけなんですよね。私たち安息日っていうとね、なんか窮屈っていう風にね、捉えてしまう。それはね、パリサイ派のせいなんですね。それはパリサイ派が窮屈にしているものがあるけれども、僕が一緒に勉強したユダヤ人の兄弟がいてね、スティーブ・ゾーバーっていうんだけれども、彼はね、まだクリスチャンになる手前ですけれども、キブツとかね、イスラエルに行った時にね、いいな、この神様結構いい神様じゃって、しょっちゅう休みだから、そうやって証してました。なので、そのイスラエルは栄えてるんですよ。今、IT 企業とかで。ですね。好景気ですよ。だから物価高くて成長力も高くなっちゃったんだけど。ね、だから、祝福されるんですね。で、この原則があります。で、小麦の借り入れの初穂のためには7週の祭りを、年の変わり目には収穫祭を行わなければならないと。で、これさっき言ったような、この7週目の祭りっていうのが五旬節のことですね。7週だから49でしょ。次の日が、翌日が50日目です。で、次に、年の変わり目っていうのは、これがね、秋のラッパを吹き鳴らす日っていうのがね、第7の月の1日にあります。これ、レビ記の、23章に書いてます。で、それが実は、新年なんです。だからね、イスラエルには2つの新年があって、1つは宗教的な新年って言ったらいいかな、わかんないけども、水越の祭りがそうなんですよ。第1って書いてあるでしょ。だけども、こう、なんていうのかな、市民生活も混ぜたような形の、この暦というのは、第7の月の1日から始まります。これ、ロシアハシューナ、ハシャーナっていうのかな。で、これ、この前、祝って、で、そして、つい最近に狩猟の祭り終わったんですよ。今ね、今のイスラエルですよ。で、今の時期ですよ、まさに。で、ちょっと前かな、今のちょっと前の時期ですね。で、収穫祭を行うと。狩猟の祭りですね。で、年に3度男子は皆、イスラエルの神、主の前に出なければならない。私があなたの前から、異邦の民を追い出し、あなたの国境を広げるので、あなたが年に3度、あなたの神、主の前に出ようとして登っていくときも、あなたの地を欲しがる者は誰もいないと。年に3度ね、来なきゃいけない。だから、杉越の祭りの福音書のね、イエス様が十字架につけられるときと、そして、使徒の働きの2章、この五旬節が満ちたときですね、そして世界中のところから、このユダヤ人がやってきてたじゃないですか。この教えを守ってるんですよ。ね。世界中から来てる。男子は守らなきゃいけないんですよ。この三大祭りの。ね。で、 あなた方が十字架にキリストをイエスをつけたのですって言われた時に心刺さったってでしょ。で、知ってたの。なんで？だっていたんだもん。吸い腰の祭りで世界、あの、この、いろんなところから来てるから。ということなんですね。でね、これね、旅したらね、ちょうど収穫の際でしょ？やばいんだよね。途中で、この、なんで、外敵が来て、それで、かっさらっていっちゃうかもしれない、この収穫物を。けれども神は、守るよって言ってるんですね。地を欲しがる者は誰もいないと。だから心配するなっていうことです。ね、神の国とその義を第一に求めなさいと、これらのものは加えて与えられるわけなんですね。で、私への生贄の血を種入りのパンに添えて捧げてはならない。また杉越の祭りの生贄を朝まで残しておいてはならない。あなたの土地から取れる初穂の最中のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。あなたは子ヤギをその母の乳で煮てはならないと、まあ、ここでね、注意しなければいけないっていうことをね、このやっぱりこうどうしてもそういうふうになりがちなものっていうのに注意をあえて神が与えておられます。まずはね、種入りのパン、これやっちゃまずいよと。いつもはね、パンね、種入れてるので、イースト菌、あ、忘れちゃったみたいなね、うん、そういうことありえるじゃないですか。で、そして吸い腰の生贄、子羊一人食べなさいって言って余っちゃったと。食べてもしたら残すなと、やけど全部もったいない、ダメだよと言ってるんですね。で、なんでそうやってんのって意味を尋ねられたら、ユダヤ人の人は答えられないけども、もうイエス様信じたユダヤ人だったらこう答えるでしょう。イエス様が流された血ですね、そして裂かれた肉で、これはイエス様が安息日に入る前に、夜になる前に十字架から取り下ろされて葬られたと。朝まで残しちゃったらダメなんですよ。もうその夜のうちに亡くなってないとダメなんですよ、肉は。で、流された血によって罪が取り除かれなければいけないのに、またイエス様ご自身が罪がないのに、種を入っててはまずいんですよ、ね、ということを表しているわけです。そしてあとは初穂の最初のものだよね。まあ、適当にね、もったいなくないものをね、捧げようとかなんだかっつってさ、
うん、
でもあるだよな、献金でもさ、なんだ、あ、じゃあ適当にってその場で決めてね。でも第一コリントの15章とかにはちゃんと定めてね、額を前もって、そして捧げなさいと。あ、これなんかあんまり説教したことないですよね。献金の仕方っていうのはその場で決めるんじゃなくて前もって決めるんですね。祈って信仰を持ってですね。で、これによって信仰生活が落ち着きます、
うん、
ですね。神様に捧げるものを決めていくっていうのは、この生活の全体に祈りを持ってその額を決めていくので定まっていくわけですよ。で、周りの雰囲気とかその時の感情とかで捧げるっていうことがなくなる、防ぐことができるわけですね。最初のものを捧げなさい。で、次に主に、子ヤギをその母の乳に煮てはならないって、これがね、わけがわからない、なんか突如として出てくる、唐突に出てくるものですよね。カナン人のおそらく習慣であったんだと思います。こういうのが残酷ですよね。でも神はそれを真似てはならないと。で、私たちはとかく周りのものに影響されてしまいます。うん、こう習慣とかいろいろあるじゃないですか。で、それに影響されてしまいがち。だからそうやってはいけないよと。はっきりと私は主なる神に礼拝を捧げているんだってことが分かるようにしなければいけないわけなんですよね。で、この前クリスチャンと議論、いろいろディスカッションがあったんですけども、その中に、いや、心で祈ってさえすればいいんだっていう意見もあったわけですよ。いや、でも他の人が、まあ、その人と僕は同意したんですけど、周りの人が見てね、 これ明らかに偶像だって分かったらそれ違うでしょうと、ね、こう目の前に仏壇あのこう 仏像があってこうやったらやっぱり仏像に祈ってんですよね。いや天と地を作った神様に祈ってるっつってもどう見ても仏像に祈ってんですよね。そうやってはいけない。明らかにそうこれは一教の儀式だなっていうものにがこれは他の人と同じようにやってったら違うなっていうものについては避けていくべきだっていうのが基本路線でここにあるわけですよね。でここを使ってユダヤ教の人たちはなんと肉製品と乳製品を混ぜて口あのこの胃の中で混ぜてはいけないというような解釈です。なのでイスラエルのマックがまずいんです。マヨネーズを使ってない肉製品にですね、ですよ。で、他にもたくさんあるんだけど夕食のレストランでホテルのレストランでコーヒーが出ないんです。でコーヒーをブラックで飲む人はいいんだけどコーヒーをミルクを入れたらお肉料理が出てきてるのに一緒にお腹の中に入れちゃうと。朝食にはコーヒーは出てくるんですけど彼らは上手に肉製品を入れてないんです。ですね。で、こうやってお腹の中に肉製品と乳製品を入れないという本当に細かな規則があって、で、これは間違った聖書解釈です。はっきり言うと。なぜ？アブラハムが密会3人が来た時に旅人として出した中にほぐったんですね。羊をほぐって上等なの。あと、牛乳って書いてあります。乳製品もろ。今でいうヨーグルトですよ、なので一緒に出してるんです。ですからこれは後になってできたしきたりなんですね、というちょっとあの直接ねこの本文に関わることではないんですが、で最後ね、主はモーセに言われた、これらの言葉を書き記せ、私はこれらの言葉によってあなたとそしてイスラエルと契約を結んだからである。モーセは40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして石の板に契約の言葉10の言葉を書き記したと。40日間ずっと神のところにいて、そしてこの書き続けたと。で、石の板には10の言葉って書いてますけど、その他にもたくさん言ってるから、まあ、違うの用意してたんでしょうかね。とにかく書き記したんですよ。そのことによって次の現象が起こります。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきたとき、その手に2枚のサトシの板を持っていた。モーセは主と話したために、自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの子らは皆モーセを見た。なんと彼の顔の肌は輝きを放っていた。それで彼らは彼に近づくのを恐れた。モーセが彼らを呼び寄せると、アロンと全会衆の上に立つ族長は皆彼のところに戻ってきた。モーセは彼らに話しかけた。それからイスラエルの子らは皆近寄ってきた。彼は主がシナイ山で告げられたことをことごとく彼らに命じたということで、モーセの顔が輝いています。40日間主の栄光のところに行って、話していたからって書いてますね。主の栄光を見て話していると顔が輝くんですよ。その主の栄光の輝きを反射する影響を与える。で、それを直視することはできないから、これを覆いを持って、語ったということですね。で、モーセは彼らと語り終えると顔に覆いをかけた。モーセが主と語るために主の前に行くとき、彼はその覆いを外に出てくるまで、外していた。で、外に出てくると命じられたことをイスラエルの子らに告げた。イスラエルの子らがモーセの顔を見ると、モーセの顔の肌は、輝きを放っていた。モーセは主と語るために入っていくまで自分の顔に再び覆いをかけるのを常としていたということで、 ここにもね、この隔てっていうのがね、ほら、あの幕屋にも隔ての幕、垂れ幕がありますよね。この仕切るんですよね。こう区切って仕切って、聖なるものとそうじゃないものをこう仕切っていくというものがここに出てきますが、でこれをですね、このパウロは、旧約の時代から新約に入ってですね、変わったと。このモーセの時よりももっと優れた務めの中に私たちがいるっていう話をするんですよ。第二コリントの3章です。もしよかったら開いてみてください。第二コリントの3章。どこら辺から見たらいいかなっていうのはあるんですけども、例えば6節からですね、この見ると、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいましたって言ってね。で、次に、まあ、出てくるのは、ここで、文字は殺し、御霊を生かすと。で、石の板に書かれている、それは、私たちを殺すけれども、この律法のことですね。だけど、御霊は生かす。私たちは御霊の言葉を語っているんだと。いうことを言っているんですね。そして次にモーセはね、死に仕える務めさえも栄光を帯びたと言っていて、この律法によると私たちは罪人であって死ななければいけないということがわかるんですけれども、その時も輝いているのであれば、御霊に仕える務め、この命を与えるですね、復活の希望を与え、また御霊によって命が生かさ、新しく生まれるというね、この務めはもっと栄光に帯びたものとなっているということが書いてあるわけですよね。そしてこの今言ったように罪の定めだけど、義とする務めですね。この義とする務めの方はもっと栄光に輝いていると、ずっとね、もっと優れているって話をしてるんですよ。そして消え去るべきものが栄光の中にあるならば、永続するものはなおのこと栄光に包まれていると。だから消え去る栄光ですね。これは立法にある栄光ですね。で、次にね、モーセが覆っているって話をするんですよ。13節見ると、消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。実はね、モーセがこの覆いをかけていたっていうのは、輝きがそんな強く反射しないようにっていうのはあるんだけど、この新約をこう見ると、パウロはね、もっとね、深い話をしてた。してる。それはね、消えていく。だから最初はさ、うわーって輝いてるから、だんだんね、こうなんか、だから少なくなっていってね、普通の顔に戻ってるっていう、これをね、隠すためだったっていうんだよね。で、これが旧約の、古い契約の特徴だっていうんだよね。うん。栄光は一時的なものだと。けれども、この古い契約は今に至るまで覆いがかけられたもの、キリスト、この覆いがかかっていて、神の真理とか栄光が見えなくなっていると14節ですね。で、キリストによって取り除かれたんだと。でも15節に、ほら、モーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっていて、しかし、私たちの務めってのは次ですよ。16節以降ですよ。主が主に立ち返るなら、いつまでもその覆いは、いつでもその覆いは取り除かれますと。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた後、顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですということで、モーセの栄光は消え去るけれども、主に向く、また覆いが律法を読むときにはかけられていたけども、私たちは主を向いていることによって、それが取り除かれて、御霊の働きによって栄光から栄光へと主の形に変えられていくんだという中にいるわけです。ですから最初から戻ると、罪を犯してしまったというところから、神はこの立ち直らせてくださいます。神の憐れみによって立ち直らせてくださって、そして神様の素晴らしさをですね、共にこの時間を過ごしているとですね、輝くようになるなっていうんですよ。しかもそれはモーセのような消えていくものではなくて、栄光から栄光へと変えられていくものなんだっていうね。で、実はパウロはですね、この後で土の器の話をするんですね。これしょぼい、てか彼の状況ってのは悪い状況なんですよ。けれどもそこにあって、弱さの中に実はキリストの栄光っていうのは現れるんだよって話になってくるんですね。だから私たちの生活の中でいろんな 弱さがあったり辛さがあったりとか問題があっても、それを通してね、この栄光が私たちを通して現れる。しかしその時には本当に主と共に時間を過ごす、この祭りをするっていうか礼拝をするっていうのが前提になってるわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、この見ていくことができましたけれども、本当に、このモーセの神との語らいを、この持って私たちも神の栄光のところにいることができたことを感謝します。そしてそのことによって清い神が私の間におられて、そして苦しい技を行ってくださることを覚えます。主よ、どうぞ私の教会の一人一人を憐れんでくださって、そして神が、イエス様が真ん中におられることを知って、一人一人が捧げていく生活を送っていくことができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。